Recently, a friend of mine,
最近友人が自分の息子を連れてユタ南東部にあるカタラクト渓谷を流れるコロラド川の川下りに出かけました。その渓谷は14マイルに及ぶ、時に非常に危険にもなる急流下りで有名です。この冒険の準備に2人は国立公園事務局のサイトをじっくり研究しました。そこには個人の準備に関する情報と多くの人が遭遇する隠れた危険についての重要な情報が載っていました。出発時に一人の川のベテランガイドが大切な安全指導を行い、グループが安全に急流を下るための3つの重要なルールを強調しました。ルール1、船から離れないこと。ルール2、救命胴衣を常に身につけていること。ルール3、いつも両手で捕まっていること。そして再びさらに力を込めて彼は言いました。何よりもルール1を忘れないでください。船から離れないこと。この冒険は現世における人生の旅路を思い出させます。私たちのほとんどが人生での穏やかな流れを楽しむ時期を経験します。ある時は急流に遭遇します。それはカタラクト渓谷の14マイルの川下りで時々出会う流れの激しい場所に例えることができます。これらの苦難には肉体的精神的な健康問題、愛する人の死、砕けた夢や希望なども含まれます。人生の問題や疑問、疑いに直面して信仰が危うくなる人もいるでしょう。慈悲深い主は船や救命胴衣などの必需品や経験豊富な川下りのガイドなどの助けを用意してくださいました。ガイドは安全に関する指示を伝えて、私たちが人生の川を下って最終目的地に着けるよう助けてくれます。ではルール1、船から離れないについて考えてみましょう。ブリガム・ヤング大艦長はよく末日聖徒イエス・キリスト教会のことをシオン号という名の古い船と呼んでいました。ある時彼は言いました。私たちは大海の上にいます。嵐が来て水夫がこの嵐を乗り切るのは大変だと言うと、ある人が船から降りたい、これはシオン号ではないと言います。でもここは海の上ですよ、構うもんか、とにかく船から降りたい。彼は海に飛び込みます。彼は溺れないでしょうか。溺れるでしょう。教会を離れる人も同じです。教会はシオン号です。この船にとどまりましょう。またある時ヤング大艦長は祝福を受けている時、つまり人生が順調である時に道をそれていく人たちについて心配していると言いました。天気は穏やかで、シオン号はそよ風を受けて航行しています。船上もすべてが静かです。その時何人かの兄弟が小舟で外に出て泳ぎたいと言い出しました。ある者は溺れ、ある者は流されました。ある者は船に戻ってきました。シオン号にとどまりましょう。船は私たちを安全に港まで運んでくれます。心配は無用です。そして最後に生徒たちに言いました。私たちはシオン号の上です。神が舵を取り共におられます。万事大丈夫です。主がおられるのですから、ハレルヤと歌いましょう。主が命じ導き指図されます。神に絶対の信頼を置くなら、制約も神も捨ててはいけません。神は正しく導いてくださいます。困難に直面するとき、どうすればシオン号にとどまれるでしょうか。 答えはここにあります。一度ではなく一生を通じて何度もイエス・キリストへの信仰と福音に対する忠実さを増すことにより改心し続ける必要があります。アルマは尋ねました。さて見よ、私の腹からよ、私はあなた方に言う、もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。今日の経験豊富な川下りのガイドは、教会の使徒や預言者、地元の霊感を受けた真剣指導者や補助組織指導者に例えることができます。彼らは安全に最終目的地に着くのを助けてくれます。先日私は新伝道部会長セミナーで話をし、彼らに助言しました。伝道部の人々の目が教会の指導者から離れないようにしてください。私たちは皆さんを誤った方向に導きません。そのようなことはできないのです。そして宣教師に私たちから目を離さないよう教えるとき、彼らにこう教えてください。教会を運営なさる天の御父と主イエス・キリストより自分の方が教会の運営方法を知っていると考えている人たちは、決して彼らには従ってはなりません。私は務めを果たす経験を通して分かったことがあります。道に迷い混乱する人のほとんどは、大官庁会と十二使徒定員会が一つと声で話すとき、それはその時代に対する主の声であることを忘れているということです。主は言われます。私自身の声によろうと、私のしもべの声たちの声によろうと、それは同じである。つまり彼らは主恩号を離れているのです。航路を外れ廃墟をしているのです。悲しいことに多くの場合、彼らは自分だけではなく家族にも短期的、ついには長期的に意図していなかった結果を経験しています。経験豊富な川下りガイドのように、地元の教会の指導者たちは人生経験によって訓練され、使徒や預言者、その他の教会役員たちから教育と指導を受けています。何より重要なことは、彼らは主ご自身から個人指導を受けているのです。今年の5月には CES ディボーショナル放送で教会のヤングアダルトに話す機会があり、私はこのように語りました。教会指導者が世間から隔離された世界で生きていると思っている人がいるそうです。そのような人は、私たちがさまざまな場所に住み、文化の異なる大勢の人と交わりながら経験を積んできたことを知らないようです。現在の割り当てにより、私たちは文字通り世界中を飛び回り、世界各地の政治、宗教、ビジネス、人道支援の指導者たちと会っています。ワシントン DC のホワイトハウスや世界各国の指導者を訪れることもありますが、最もつつましい家庭を訪れ、貧しい人々と会い、使えることもあります。私たちの生活や務めについて思慮深く考えるなら、私たちほど世界中を見て回り経験を積んでいる人はそう多くないことがわかるはずです。大抵の人よりも現実を知っていることに気づくことでしょう。しかし幹部の兄弟たちの知恵には慰めを与える特別な力があります。私たちはさまざまな法律や政策の結果を味わってきましたし、落胆、悲劇、家族の死などあらゆることを経験してきました。皆さんの生活について全く知らないというわけではないのです。今説明したルール1とともに2番目と3番目のルールも忘れてはなりません。救命胴衣は常に着用し、両手でつかまる必要があります。聖文の中や使徒と預言者の教えの中にある主の言葉は、私たちに助言と指示を与えてくれます。 またそれに従ったとき、霊的な救命胴衣となり、両手でつかまる方法を知ることができます。私たちは真理を深く知っていたモーサヤの息子たちのようになる必要があります。私たちは正しい理解力を備えた男女になれますが、それを可能にするには神の言葉を知るために聖文を熱心に調べなければなりません。聖文とともに過去と現在の使徒と預言者の言葉を調べるときには、キリストの教義を研究し実践し、その教義を愛することに集中すべきです。個人で聖文を読むことを習慣とするだけではなく、モーサヤの息子たちのようにしばしば祈り、また断食を行うことも必要です。こうした簡単に測定できないことが非常に重要であるようです。これらの簡単な事柄に集中し続け、注意を他にそらさないようにしてください。私は試練や困難にあったとき、船から離れ両手でつかまらなかった人たち、あるいは比較的平穏なときに船から離れた人たちを知っています。そうした人の多くが福音の重要な真理に対する関心を失うのを私は見てきました。そもそもなぜ自分は教会に入ったのか、なぜ福音の標準を守り人々を祝福するために心を注いで献身的に奉仕してきたのか、なぜこのようなことに全力を尽くしていたのか、自分の生活の中で教会がどのように霊の養いと成長の場所となっていたのか、彼らはそのようなことから注意をそらせていました。ジョセフ・スミスはこの中心となる真理を教えています。私たちの宗教の基本原則は、キリストが死んで葬られ3日目に再び蘇って天に昇られたというイエス・キリストに関する使徒と預言者の証です。私たちの宗教に関する他のすべての事柄はそれに付随するに過ぎません。ひたすら主に心を向けるなら、例えようもないほどの祝福が約束されます。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の光、輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父は、あなた方は永遠の命を受けると言われる。時々忠実な末日生徒も、誠意ある求道者も、基本原則ではなく付随する事柄に注目してしまうことがあります。それは回復された福音の簡単で分かりやすいメッセージから離れさせようとするサタンの誘惑です。こうして気持ちをそらせた人が、あまり大切でない活動や教えに思いを集中させたりこだわったりして、生産を取ることをやめてしまうことがよくあります。自分が持つ疑問ばかりに思いを向ける人もいるでしょう。もちろん献身的な弟子にとって質問することも疑問を抱くことも悪いことではありません。近頃大官庁会評議会と十二使徒定員会は次の声明を出しました。教会員は時折教会の教義や歴史活動について疑問を抱くことがあることを私たちは理解しています。そのような時には気兼ねなく質問し、理解を深めることを熱心に求めることができます。ジョセフ・スミス自身にも疑問があり、その疑問から回復が始まりました。彼は答えを探し、そしてアブラハムのように人生で最も重要な質問の答えを見つけました。重要な質問とは、最も大切な事柄、つまり天の御父の計画と救い主の食材に焦点が当てられた質問です。親切で優しく、愛に満ち寛容で、忍耐強く、献身的な弟子になるよう導くものを探し求めなければなりません。パウロが教えたように、進んで互いに重荷を負い合い、 キリストの律法を全うしなければなりません。他の人の重荷を負うとは、すべての人を助け、支え、理解することです。すべての人の中には、病気の人、体の弱い人、霊的物質的に貧しい人、何かを探し求めている人、悩みを抱えた人が含まれます。また、しばらくの間奉仕するよう、主によって召された教会の指導者など、弟子として生きる会員も含まれます。兄弟姉妹、船から離れず、救命胴衣を着用し、両手で捕まってください。気持ちをそらすものを避けましょう。それでも船から落ちてしまった人がいれば、その人を探し、見つけ、助けて、シオン号に引き上げましょう。父なる神と主イエス・キリストがシオン号の舵を取り、正しく導いてくださっています。イエス・キリストの御名により、証しいたします。アーメン。